社労士アッキーの社長の思い。おはようございます。熱い思いで会社を経営する社長さんを応援する番組、社長の思い。パーソナリティのアッキーこと社会保険労務士の太田明子です。社長の思いは、日本を支える中小企業の社長さんに、社員さんやご家族への思いやご自慢の商品への熱い思いを語っていただく番組です。本日のゲストは、三田理化工業株式会社代表取締役千草光一社長です。三田理化工業株式会社は、病院や研究所に医療機器や理化学機器を製造販売されている会社です。千草社長、おはようございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。はい、改めまして千草社長、おはようございます。
おはようございます。
はい、ではまずはじめにですね、簡単に自己紹介をお願いいたします。
簡単にですね。
簡単にで結構です。
三田理化工業株式会社の、代表取締役をしております千草光一でございます。60歳、まあ去年還暦を迎えたところでございます。はい、
はい、それだけでいいですか？はい、簡単ですもんね。はい、じゃあ社長になられて何年になるんですか？
18年です。
18年。
はい、
はい、2000年。
2000年です、ね。あ、もう社長です。
はい、はい、で、会社名が三田理化工業株式会社ということで、はい、三田ではないんですね。
もう69年前に父が創業した会社なんですけども、はい、その時は三田理化製作所っていう会社だったんですね。
三田理化製作所だったんですね。
で、三田理化製作所だったんですけども、その当時そうやって書くと、はい、三田というのは誰も知らなくて、
三田っていう読み方が、
みんな三田って読むんですね。はい、で、私は知りませんけど、三田明という歌手がいたらしくって、はい、それで誰もみんな三田三田とこう読むようにな
って、東京にもね、三田っていうところがありますよね。まあ、
それ
とか
有名で、はい、で最近でこそサンダが少しずつメジャーになってきて、はい、メジャーでもないけど、ね、知られるようになって、はい、ステーキハウスとかね、はい、まあ、そんなのができてきたんで、
ケーキ屋さんのね、有名なロールケーキの有名なね、
そうそう、出てきたからサンダと言われる。だからその当時はもう、はい、うちの親父っていうか、もう亡くなった会長は、はい、まあ、そんなあんまり気にしない人だったんで、はい、もうじゃあ見たりかでやないかということで見たりかしたと私は聞いてます。
はい、はい、まあ、勝手に呼んでくださった名前でいいじゃないかみたいな。
はい、そうです。
で、なんか楽運でしたっけ。
はい、
商標。
あ、商標ですね。
はい、
まあ、その
楽運っていうのが
ブランド名で、
ブランド名なんですね。楽運っていうのはアライグマ。
そうです、アライグマ、何でも洗って食べるアライグマということなんですけども、はい、まあ、これになったのは、うちの親父が、まあ、その昭和24年から創業した自分に、はい、そのガラス器具を、大阪の北区っていうのはね、はい、昔からガラスのを作ってた、はい、まあ、天満の天神さんにもガラス発祥の地で、
はいはい、ガラス屋さん多いですよね、北区はね。
で、私どもの父は理化学ガラスを作っとったんですけども、はいはい、まあ、それでその後機械も作りたいというふうにこうだんだん芽生えちゃって、はいはい、で、機械を、はい、洗浄する機械を作ったんですね。はい、で、洗浄する機械をいろんなところに収めてたら、はい、三田理化さんの仕事は本当に、アライグマみたいな、ラックーンって名前つけたらどうやってお客様から言われて、はい、で、ラックーンってなる。
ラックーン、
はい、もう最近では楽して儲けるからラックーンちゃうかとか、はい、そういう意地悪を言う人もいてるけど、真面目に機械を、はい、あるいは商品を作ってる会社です。
はい はいはい、だってラクーンってね、あのそんなになんて言うんですか、あのラスカルとかっていうので、はいはい、ちょっとあの漫画で有名になったりとかしましたけど、はいはいはい、まあ、その前から
いや、その大学の先生がお客様だったんですけど、はいはい、まあ、ラクーンでうちの父もそのラクーンっていうのはアライグマだと思っとったんですけど、はいはいはい、辞書を引いたら、はい、タヌキ あのアライグマで書いて
タヌキ&アライグマねタヌキとアライグマ違うの
よね、なんか違うような気がするんだけど
あのタヌキだとね、
北米では、はい、まあ、ラクーンって言うらしいですよ、
はいはいはい、それでそんなもう洗うということで、
でも当然タヌキなのかなという気もせんことないけど、まあ、タヌキじゃないですけど、
ね、アライグマですね、はい、です洗うという、はい、仕事の一つに洗うっていうこともまだ洗浄っていうのもあるっていうことなんですね、
は
い、
未だにそれはキーワードで仕事しています、はいはい、
あでも今一番メインなのが、
そうですね、蒸乳って言って、はい、これもうあの始めてもう45年ぐらいになるんですけども、
45年、はい、
病院の、はい、新生児さんとか、はい、未熟児さんとか、まあ、こう生まれて、はい、まあ、生まれるわけですね、はい、そこで使われるあのミルクを、はい、作る、
はい、
ミルクを作る前にはその瓶哺乳瓶を洗浄する、はい、滅菌する、はい、そしてミルクを作る、
はい、
でそのミルクを哺乳瓶に入れる、はい、キャップをして、病棟に払い出すいうような仕事をしてるんですね、はい、まあ、いわゆる母乳で、はい、まあ、赤ちゃんを育てるというのは、はい、まあまあ、昔から原則ですけども、あのやっぱりあの未熟児さんだとか新生児さんがたくさんいてる自分はそうじゃない時代もあったんで、そういう調乳設備というのが、まあ、うん、高校30年はずっと私どもが、はいはい、まあ、トップブランドでやってるということで、はいはい、
調乳ですよね、
はい、
調子の調に お乳ですね、調乳、
はい、
トップブランド、
はい、
オンリー
オンリーワン、
はい、でそこに強みがある会社っていうことなんですね、
はい、まあ、あの洗浄というキーワードがあって、洗浄したら乾燥しないといけない、はい、乾燥だけではなくて、菌もないよう、ね、な、はい、まあ、滅菌というか無菌のような状態にしないといけない、
はいは
い、それでミルクを作らないといけないというところから、はい、まあ、そういうものもあるし、病院の中で、もっとこう薬お薬を作る、はい、今ではまあ抗がん剤を調整するとか、はい、いろんなそういった分野にも出してますし、
はいは
い、いろいろ、新しい創薬、
はい、
再生医療というふうな現場で使われるような、はい、医療用の消耗品、
はい、
そういったものも、まあ、製造、はい、販売しているメーカーですね、
はい、難しい分野ですね、
難しいようで、まあ、やってることは、はい、そのものをきれいにすると、
はい、
きれいな状態でもの、はい、あのなんかあの液体のものを作る、はい、充填するという仕事なんで、はい、まあ大きなこうなんか、うん、なん大きなというか難しい手術の装置だとか、うんうん、
はい、
そういったものではないので、はい、割と、まあ、ハイテクではなく、まあ、ローテクなんだけど、はい、要するに菌っていうものが、まあ、私どもの戦いとしたら、はい、バクテリアというかね、はい、見えないものですよね、
はい、
だから見えないものの、あのとの戦いにやっぱりこう使うという商品だから、はいはい、やっぱり信頼とか信用がないと、
はい、こう少しでも入ったら困るってことですね、
あの汚れがないっていうところのレベルは、はい、あの汚れが見えなかったらいいんだけど、はい、菌はあこれ菌がついてますね、はい、これついてますよとかいうのは分からないじゃないですか、はい、だからこうその私どもの工場の中に入るときに手を洗って入ってくださいって言ったら、はいはい、まあ、簡単に手を洗う人もあれば、
うん、
丁寧に手を洗う、はい、でその後薬で消毒してくださいって言ったら、はい、シャッシャッと、
はい、
あの髪型にかけて入る人もいれば、はい、いやそうじゃなくて、でそういうところを細かく決めて、はい、手は指一本何本何本、はい、小学校と一緒ですよ、はい、何本も洗ってください、はい、あのかけるあのアルコールはどれくらいかけてください、
はいはい、
とか、まあ、あの実際にクリーンなルームに入るには、うん、二度着替えるんですけど、はい、そういう手であの靴下、
はい、
無菌に滅菌された靴下を、はい、どっちの足から、
はい、
で履いたらどこに置く、はい、とかいうところで赤く決めて
ルールが、
うん、でそれがやっぱり目に見えないものに対する、はい、その、まあ、戦いの、
うん、
まあ、あのなんていうかノウハウなんですね、
あ、うん、そのノウハウの蓄積で、
蓄積で、ま
あ、将来あの 皆さんに信頼を受けてやってこられているとい う, そ う, そ う, そ う, いうで、ね、で69年されてるんですね。
そうそう、来年70周年
なんですね。だから、まあ、ね、中小企業だとね、日本の企業長くやってる企業もたくさんありますけれども、うん、やはり長いですよね、その歴史を、まあ、継いでいくっていう感じなんです、ね、
そうですね。僕は2代目なん で、
うん、で そもそもあれですか、その最初2代目で会社に入ったんですか、大学を卒業して、
うん、大学出てすぐにあの東レエンジニアリングっていう、
あの東レエンジニアリング、
そう、はい、機械を作ったり、まあ、はい、プラントを作る会社に勤めて、はい、まあ、11年そこちらの方でエンジニアをしてて、
はいはい、
で
専門がもともと大学 で
機械をやってた、
機械
を設計というか、
機械の設計をしてた、
まあ、そういうことをやってたんですけどね、はいはい、だけどほとんど水泳ばっかして、あの遊んでばっかしておったんですけども、
はい、そうなんですか、はい、
でまあ、あの会社入って、はい、でちょうど35歳、
はい、
うちの親父が65歳、
はい、
もうそういう時代になってきた時に、はい、親父もまあ創業以来自分でやって、はい、まあ、継いでくれとか何とかあんまり言わなかったけども、はい、だけど、うん、なんかこうだんだんとその会社のパワーというか、はい、そういうのが落ちてきてるなっていうのは、こう旗目で見て、はためてというか、はい、僕はもう大津にいたから、はい、たまに帰ったら親父がなんか手伝ってほしそうな感じだなというの、はい、のと、はい、がやっぱり自分ももっとこうなんか自分で会社をやってみたいというか、うん、
自分でね経営をしてみたい、
うん、なんかそういう自分の考えたことで勝負していきたいという思いがうまく、まあ、タイミングがうまくあったんで、
はい、入社され、ま
あ、入社した、
はい、
で8年間ぐらい営業やったり技術やったり、はい、やってたけども、はい、まあ、社長に、はい、43の時に社長になった、はい
はい、
なった、
はい、
いうとこです。
でなんかそのなられてから翌年にものすごく結構ですね、あの会社のホームページね、うん、あのたくさん書き込みされてるじゃないですか、うん、歴史をね、
うん、
あの社長になられた翌年にものすごく変わってますよね、
うん、
いっぱい変えられてるので、の建設業の許可を取りましたとか、
うん、まあ、その私はその21ぐらいから会社やってきてたわけで、で そういう人でやってきた、まあ、あのなかなかその技術のもう人をこう集めてこうやってきたけども、なかなかこう会社の中にこう芯になるようなところがなかなかなかったわけですね、うん、そういろんなこう夢の種と同じように商品のこういくつか作ってきたけども、それは結果としてこう出来上がってきたもので、うん、やっぱりそれをもっと良くなる、ブラッシュアップしていくというか、はい、製品にするには、はい、もっとこういろんな知識や何かを、はい、仕組みをね、はい、取り入れないといけないということで、はい、それが私が社長になった時から、はい、もう、まあ、目標を毎年毎年設定して、はいはい、でその目標を、はい、まあ、こうまあ乗り越えてくると、
はい、
まあ、うまくいった時もあるし、はい、あかんかった時もあるけども、はい、とにかくいろんなものにこう、はい、
チャレンジして、
ね、
はい、うん、それを支えてくれる社員さんを作っていくっていう、
そうですね、はい、もう会社は、はい、まあ、ものづくりは人づくり、
ものづくりは人づくり、
人づくりをしていくというのがもう、はい、まあ、それだからといってどんどんどんどん増えて、はい、大きな会社になってるかって言ったら、はい、そうでもない。
今社員さん何人ですか？45名、
はい、
でなんか女性が多いとかお聞きしたんですけど、
3分の2が女性です、ね、
3分の2が女性、
うん、
まあ、あれですよね、女性の働きやすい会社っていう今安倍総理が言ってますけれども、 それを率先している、
兵庫県の西脇に開発センターっていうところがあるんですけども、
西脇に、
はいはい、そこは医療用のその消耗品を作っている工場なんですけども、はい、まあ、17人のうち男性2人だけで
17人のうち男性2人
みんな女性で、はい、まあ、女性も、まあ、高卒ですぐ入った人もあれば、はい、もう60歳ぐらいの方も、はい、まあ、中途採用が多いし、パートの方もおるし、はいはいはい、まあ、主婦の方もいるし、はい、まあ、一定がバツイチの人もいるし、はい、子供さんをね育てる方も、はい、いろんな方がいるんですけど、はい、やっぱりその女性っていうのはすごく、まあ、真面目で、まあ、楽しくね、はい、やってくれる、
はい、
うん、まあ、そういったこう緻密なこう作業っていうの、
はいはい、
決めたことをちゃんと守るっていう作業、はい、まあ、もちろんその仕事の関係上全然タバコ まあ、その場内では吸えないんですけど、タバコ吸う人は一人もいないんだけど、はい、そういうのもね、はい、やっぱり 女性ならでは、はい、そういうことをちゃんとね考えてやってくれるなと思って、
うん、まあ、やっぱり女性が働きやすい職場にしてるし、女性を信頼してるし、まあ、女性が、はい、働いてくれることで会社が伸びるっていうふうに
思ってる、思ってる、また男性を信用してないわけじゃないんだけどね、
はいはい、
やっぱりその女性の、はい、まあ、ちっちゃなことをちょっとずつ、はい、こうね、やってくれる仕事というか、はい、検査をしてくれるとか、はい、でも男性はあっちをやったりこっちをやったりこうちょっとそっちの方は向いてるかも分かんないけど、はい、まあ、毎日あるいは毎時間こう同じことをこう繰り返していくとか、はい、そういったことについてはやっぱり女性の方が忍耐力があると思います。はい、
わ、はい、かりました。ちょっと休憩を入れまして後半ですね入っていきたいと思います。
はい、
はい、後半入っていきたいと思います。女性の働きやすい会社なんですけれども、うんうん、なんかお聞きしたらですねお母様も千草社長を連れてドライ、
そうね、
バーしてたみたいなお仕事の仕方をされてた、
別に親父とおふくろと、はい、だからまあいろいろ職人さんというかね、はい、そういった会社だったから、はい、うちも親はまあ営業やなんかいろいろ飛び回っていると、はい、母はその配達やとか、
はい、
あるいは仕入れやとか、はい、まあ、そういう仕事を、まあ、早くからもう車の免許と取らされて、
はい、おいくつですかお母さん。
母今84だけど、
はい、免許持って
免許持って、3人兄弟僕長男だけど下の子が生まれてもうすぐに、はい、免許取りに行って、はい、で僕をちょこんと乗せて、
はい、
弟はおばあちゃんが見てるとかなんかそんな感じで車の横に、はい、乗せてもらって、まあ、いろんな会社さんに行って、はい、まときや言うて、
はい、
また坊ちゃん連れてきて坊ちゃんって言ってくれたんやけどこんな構造連れてきてとかねいろいろ言う方もいたけども、はい、うちの母は、まあ、本当に明らかんとしとって、はい、まあ、そういうことに負けずによく、はい、頑張ってくれました。
はい、働く女性のあれですねトップリーダーみたいな感じですね。
そうそうそうそう、
社長夫人としてやられてきたのかなと思ったんですけど、
もうその当時は住み込みの社員もいたから、はいはい、もう3食ご飯をその住み込みだから会社の中の、はい、工場で働いてる人たちのご飯も作って、
はいはい、お母さんはご飯も作り
子供3人育てて
ドライバーもして
そうそうそう
配達もして
、
すごいですね。
まあスーパーにやってましたね。
スーパーレディというか、
はい、
そういうやっぱり働くお母さんの姿を見てたから、うん、もう女性が働くっていうのは、まあ、大変だろうなっていう、う
ん、まあ大変だと思うけど、うん、はい、でも何ていうかな働きやすい環境というかそれが分かってるから、はい、社員に対しても、
はい、
そろそろ子供さん進学でとかね、はい、なんやかんやでとその時の話とかねやっぱり聞いてあげられるじゃないですか。それはうちのおふくろもそうやったなとか、はい、あれ自分の自身の、まあ、子供を育てる時の、
はい、
まあ、経験とかね、はい、なんかもうこう意外とこうそういうお話はできるなと思うけどね、
はい、うん、なんか社員さんともなんか面談される
そうそう、ね、社員とはこの間も、まあ、年に2回ぐらい面談するんですけども、社員全員みんなで面接して、
はい、
その面接の仕方もその社長がいきなりこうもうそういうこともやってた自分もあるけどもあるいは部門長に任せてていいっていう時もあったけどね今はね三者面談です。
三者面談
社員さん、はい、パートさんと、はい、それからそれのちょっと指導してる人、
はいはい、
こう3人で面接してね、
はいはい、
で 私からその社員さんに、まあ、もうストレートにね、こんなことで困って何か言いたいことあるかとかこう聞くわけですよ。だからまあ私が聞くからね、まあ割と言いにくいこともこうあるかもわからへんけど、それをまたこのその上司の人が、はい、いやこういうこともあったんちゃうと、はい、上司も下の人が言ってるから、はい、まあ口揃えて社長に言うてくる場合もあるし、はいはい、ちょっとあの上司の人も、はい、あ自分がちょっと行き届いてなかったな、うん、ことに気づく場にもなるから、はい、まあ、3社でやるのは結構いいかなと思って、はいはい、
うん、なんかホームページにあの社員さんの声とかいっぱい載せられてるじゃないですか、あの中に結構皆さん、風通しのいい会社だと思うとか書かれてますよね、
風通しがいいというか、もうそんなかもう なんていうか、もうみんな一緒だって感じ、
一緒っていう感じで
仲いいですよ、
うん、はい、もう来年ね、それで70周年っていうことで、そうそうそう、70周年に向けて、うん、やはりあの健康経営っていうのをされていきたいということで、いろいろ試みをされてるんですね、うん、
まあ、健康経営ということは、まあ、まあ数年前にね、こう10人ぐらいいっぺんに辞めて、
10人もいっぺんに辞めたんですか、
いっぺんっていうか、あの上長に抜けていくんです。すごそれはなぜかというと、仕事がすごい忙しくなりすぎたことがあったり、
はい、ちょっと、
それから
忙しかった
ですね、まあ、そこの中にいろんな人間関係があって、はい、やっぱりその中でこう辞めていってしまうという、はい、いうことだって、まあ、その頃はある部分は自分が育ってるけど、ある部分はちょっと人に任せてたりね、なんかこうなかなかこ う, うまくこうコミュニケーションが取れてなかった。やっぱそういった忙しくなる、体を壊す人がいる、はい、なんかそういうのが重なってそういうことになったわけですけど、はい、それの
順番にね、やめていかざるを得ない、
うん、だからその人をバックアップするために誰かをちょっと入ってきてもらったけど、やっぱり長続きしないとかね、はい、そんなことになってたんで、それを、まあ、去年というかぐらいから大きく切り替えて、はい、やっぱりこうやっぱ人を大事に辞めないようにどうしていくか、はいはい、であの健康経営というのに乗り出したのは、まあ、大事なのはね、まあ、体の健康さはもちろんそう、
体の健康は大事ですよね、
でも心の健康でしょ、
心もね、やる気に満ちてる
っ
てい
うか、ね、まあ、そうなってもらわなあかんし、それからあの、まあ、あのバランスを取ったね、
はい、仲良くしてもらわなきゃいけないし、
は
い、
でも一番もう一つはね、仕事の内容とか、はい、やり方が健康であること、この3つがね、
仕事のやり方
が,、
ね、
が健康でないと、はい、この3つが大事だと思うんですよね、はい、その健康であって心もまあ強い人であったとしても、深夜遅くまで仕事するとか、土曜日曜は必ず出てこなあかんとかね、はい、そういうことにならないように、
はい、
でたとえ負荷がかかってもみんなで分け合って、はい、あのできるように、
はい、
うん、まあ、仕事から病院は休みがないのでね、うんうん、あの病院のメンテナンスとかなんかあったら、やっぱ休みの日とかも行かないといけないこともあるわけでしょ、
なんか24時間365日対応なんですよね、
そうそう、電話は受け取って、はい、でもそれで緊急でっていうことにならないようにするためには、はい、機械のまあ、品質を上げていこう、はい、それから故障しないように、故障しないようにメンテナンスをこう前もって予防的にさせてもらういうこともあるし、はいはい、休み前にこちらからもう出向いて、はい、ちゃんとこう
先にチェックして、
先にチェックしていくとか、はい、もういろんなことが複合して信頼性というのをこうアップしていくっていうのも大事だけど、はいはいはい、やっぱり結局人が動かないといけないって言った時に、はい、誰かにあの人に言ったらいいわとじゃなくて、はい、みんなで何とかうまくこう、はい、こう負担をこう減らして、
はい、調整してね、
一
人にかからないように、
そういう現場にいてる女性たちもそう、あの私明日なんか PDA で言ってなあかんとか、はいはい、参観日やねんとか、はい、そういうのを事前にこう、はい、みんなとこうコミュニケーション取ってたら、はい、じゃあその時は私代わりに出るから、はい、あなたはもう休んで、
はい、
でその代わり今度私こっちやる時はお願いねって、
はい、
もう そういうこと、
まあ、助け合いっていうか譲り合いっていうか、
そうですね、だから、まあ、そういった意味で、はい、をやるのがもう一番大事かなと思ってるけど、う
ん、でないとやっぱり一人に、ね、負担かかって、うん、バクバクかりみたいになったらやめてしまうっていう感じ、
そうなん
ね、うん、だからやっぱりそう言える風土っていうか、うん、がないとなかなか言い出せない人がいたりとか、う うん、それがやっぱり風通しがいい会社を作らないとなかなか言えないっていう感じですね。
でそんなんがねすぐできるわけじゃなくてやっぱり、まあ、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつね、うん、年度年度に目標を作って、うん、うまくいった年もあるし失敗した年もあるし、まあ、さっき言ったように人がこう辞めていった年もあれば、うん、でも入ってきていく年もある、
はい、
でもやっぱりそれの中で反省して、はい、次は少しでもいいように、
はい、
良くなるように、はい、どうしたらいいかということをね、はい、やっぱり常に考えないと、
はい、
うん、だから僕の生き方の中で言うたらできるだけ、前向きに、
前向きに
良いこと
良いことを
やっていこう
やっていこう
ということですね、
はい、うん、今だから、まあ、60歳になって、
うん、
今、後継者として、うん、お嬢さんとお嬢さんのお婿さんが
入ってきた
入社してくださったと、
うん、で1年経った、
はい、
うん、まあ、朝早くからね、
はい、
まあ、自分がやってることを見せたり、
はい、
説明したり、はい、しながら、
はい、
まあ次の世代を作ってもらったらと思ってるんで、
はい、
まあ、新しい人の面接とか、
はい、
入社の面接とかそんなのも、まあ、向こうにねしてもらったりとか、はい、あるいはまあ、いろんなこう技術的なコントロールというか、
はい、
それでも、まあ、娘にちょっとしてもらったりとか、はい、まあ、それぞれの持ち場持ち場できることがあるのでね、はい、そういうことをやってもらいながら次の世代へと受け継いでいこうかなと思ってます、
はい、お父さんが65の時に35で入社でしたよね。
そうそう、
はい、だからそろそろ次の世代へ、
うんうん、だから入社したのは、はい、まあ、うちの向こうとは27で入ってきてるから、はいはい、僕よりも、
ね、
早く入ってきてるから、はい、その分、まあ、早くからまた勉強することがいくつも、はい、できるからね、
はい、
うん、いいんじゃないかなと思って、はい、
でも時代がすごく急激にですね進んでるじゃないですか、
うん、
なんか本当に勉強すること、まあ、昔も大変だったと思いますけど今すごく多分量も多いし、
うん、
変化も多いんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、オンリーワンの企業をずっと続けるためには新しいことをずっと続けていかなきゃいけな い、
うん、新しいことを続けていか、ね、いかんねんけどもこの中小企業はその大きなホームランを狙わずにね、まあ、バントヒット、もう振り逃げでも構えん、デッドボールでも構えん、とにかく塁へ少しずつ出ていって埋めてちょっとずつ帰ってくると、うん、もうそういうことを続けていきたいね、
地道にね、
うん、地道に大きなホームランをね、
はい、
狙ったって、はい、やっぱりそれはやっぱり部に追てないなと僕思う、はい、でキーワードは他がやってないこと、
他がやってないことをオンリーワンで、
オンリーワンで、
はい
はい、それですね、
はい、
うん、
でそれをずっと続けていって、
うん、まあ、
100周年
目指す
企業として、あと30年として
生きてないかどうか生きてないかどうかないけど
100周年を見届けたい
100周年を見届けたら大丈夫と
そういうことなんですね、わかりました、うん、ね、今日お越しいただきましてありがとうございました。もう時間がですね、はい、そろそろ来てしまうんですね、
はい、
本当に
まだ言いたい、
またですね次回もまたおいでくださいよろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい、地区屋社長本日は、素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、リスナーの方もですね地区屋社長の、まあ、生き方っていうか考え方に感銘を受けていただいたところもあったんじゃないかと思います、社長の思いではですね月にお二人の素敵な社長さんにお越しいただきお話をお聞きしています。で次回も地区屋社長に、お越しいただくんですけれども、本日地区屋社長のお話はいかがでしたでしょうか、またですね次回も、いいお話を聞けると思いますので、またお聞きください、それではまた来週、本日はお聞きいただきありがとうございました。